それ、早く逃げろ、子供、子供。みんな口々に罵った。巡査も、随分ご苦労なことですな。本当に良い迷惑さ。見物は言い合っていた。暮れてから、町増の提灯は美しくともった。すだれを巻き上げ、店先に毛線などを敷き、屏風を立て回して、人々は橋近く座りながら涼んでいた。みこしは一町から新町の方へ移った。ある坂道のところで、雨のように降った賽銭を手探りに拾う女の子などがあった。あとには、提灯を手にして往来を探すような青戸の子孫も現れるし、50ばかりの女が闇から出て石を探ったり、土を掴んだりしてみるのもあった。坂しい欲の世ということを思わせた。市町の橋は学校の植物の教師の家に近い。私の懇意な T 君という医者の家にも近い。その欄干の両側には黒い影が並んで、涼しい風を楽しんでいるものや、人の顔を覗くものや、童話声に歌うものや、手を引かれて一人言う女連などがあった。夜の9時過ぎに、馬場裏の提灯はまだ酔いの口のように光った。組合の人たちは仕立て屋や質屋の前あたりに集まって、涼みがてら祭りの噂をした。この世は星の姿を見ることができなかった。ホタルは暗い流れの方から迷ってきて、街中を飛んで青い美しい光を放った。後の祭り、翌日は朝から涼しい雨が降った。家の周りにある柿、スモモなどの緑葉からは雫が滴った。スモモの葉の濡れたのはことに涼しい。本町の通りでは、前の日の混雑した様と打って変わって、家ごとに祭りの提灯を深く吊るしてある。紺のれんの下に下げたすだれも静かだ。その奥でタバコ盆の灰吹きを叩く音が響いて聞こえるぐらいだ。往来には娘子供が傘を差して遊び歩くのみだ。前の日に用いた木の臼も町の片隅に転がしてある。それが7月の雨に濡れている。この14日には家々で小飯をふかし、煮しめなどを祝って遊び暮らす日であるという。午後の4時ごろになってもまだ空は晴れなかった。烏帽子をかぶり、古風な太刀を帯びて、芝居のしばらくにでも出てきそうな男が、神官、祭事掛け、子供などと一緒に、いずれも浅葱のひたたれをつけて、小雨の降る町中の締め飾りを切りに歩いた。中棚。私たちの教員室の窓から浅い谷が見える。そこは耕されて、桑などが植え付けてある。こういう谷が松林の多い崖を挟んで、古城の付近に幾つとなくある。それが千曲川の方へ落ちるに従って、よほど深いものとなっている。私たちは城門の横手にある草地を掘り返して、テニスのグラウンドを作っているが、そのあたりもやはり谷の起点の一つだ。M 君が小諸にいた頃は、この谷合いで水彩画を作ったこともあった。学校の体操教師の話によると、ずっと昔、恐るべき山崩れのあったとき、浅間の方から押し寄せてきた水が、こういう変化なる地勢を作ったとか。8月の初め、私はこの谷の一つを横切って、中棚の方へ出かけた。私の足はよくそちらへ向いた。そこには光線があるばかりでなく、家から歩いていくにはちょうど頃合いの距離にあったから。中棚の付近には豊かな高地も多い。ある崖の上まで行くと、傾斜の中腹にこじんまりとした校長の別荘がある。その下に温泉場の旗が見える。リンゴ畑が見える。千曲川はその向きを流れている。午後の1時過ぎに、私は田んぼ脇の道を通って千曲川の岸へ出た。葦、よもぎ、それから短い柳などの多い石の間で、長野から来ている師範校の学生と一緒になった。A、A、W などという連中だ。この人たちは夏休みを応用して本を読みに私の家へ通っている。岸には厚い砂を踏んで水泳にやってきた少年も多かった。その中には私たちの学校の生徒も混じっていた。暑くなってから私はよく自分の生徒を連れてここへ泳ぎに来るが、隅田川などで泳いだことを思うと水瀬からして違う。青く澄んだ川の水は 油のように流れていても、その差が激しいことといったらめまいがするぐらいだ。川上の方を見ると、暗い岩陰から白波を上げて流れてくる。川下の方はまた矢のように速い。それが五里淵の赤い崖に突き当たって非常な勢いで落ちていく。どうしてこの水瀬がこっちの岩から向こうの岸までまっすぐに突き切れるものではない。それに澄んだ水の中には大きな岩の隠れたのがある。下手をまごつけば押し流されてしまう。だからよほど上の方からでも泳いでいかなければ目的とする岩に取り付いて登ることができない。平野を流れる利根などと違い、この川の中心は岸のどちらかに激しく傾いている。私たちはこの川底の現れた方にいて、ミゾハギの花などの咲いた岩の陰で2時間ばかりを過ごした。熱い砂の上には灰のめって甲羅を乾かしているものもあった。残部と水の中へ飛び込むものもあった。この辺りへは小娘まで遊びに来て腕まくりをしたり、尻をはしょったりして足を水に浸しながら余念なく遊び回っていた。三つの麦わら帽子が石の間に現れた。四半校の連中だ。チッター釣れましたかね、と私が聞いた。ええ、すっかり釣られてしまいました。どうだね、君の方は。5匹ばかしかかるにはかかりましたが、みんな騙されてしまいました。むむ、2時間もあるのだから、ゆっくり言い訳は考えられるさ。こんなことを言って仲間の話を混ぜ返すものもあった。この連中と一緒に私は中棚の温泉の方へ戻っていった。若し湯ではあるが、香水に身を浸して浴槽の中から外の景色を眺めるのも心持ちが良かった。湯から上がっても皆の楽しみは茶でも飲みながら書生らしい脱散にふけることであった。リンゴ畑、ブドウ棚などを渡ってくる涼しい風は私たちの今日を助けた。年を取れば甘いものなんか食いたくなくなりましょうか、と一人が言い出したのが始まりで、食欲の話がそれからそれと引き出された。18シラクを売って菓子屋の払いをしたこともあるからな。菓子もいいが随分かかるね。僕は2年ばかり辛抱した。それは偉い。2年の辛抱はできない。僕などは1週間に3度と決めている。ところが君、3年目となるとどうしても辛抱ができなくなったさ。この間ある先生が、諸君は菓子屋へよく行くそうだ。私はこれまでそういうところへ一切足を入れなかったが、一つ諸君連れてってくれたまえ、こう言うじゃないか。ふーん。一体諸君はよく菓子を好かれるが、一回におよそどのぐらい食べるんですか、と先生が言うから、そうです、まあ10銭から20銭ぐらい食いますって言うと、それは偉い、そんなに食ってよく胃を壊さないものだと言われる。ええ、学校へ帰ってきて夕飯を食わずにいるものもあります、とやったさ。そうだがね、いろいろなのがあるぜ。菓子に遺産をつけて食う男があるよ。3人は何を言っても気が晴れるというふうだ。中には手をたたいて踊り登って笑うものもあった。それを聞くと私も吹き出さずにはいられなかった。やがて3人は口笛を吹き吹き、一緒に泊まっている宿屋の方へ分かれていった。この温泉から石垣について坂道を登ると、そこに校長の別荘の門がある。牢の名を水明牢としてある。この建物は元先生の書斎で、士族屋敷の方にあったのをここへ移して住まわれるようにしたものだ。簡雅な古牢で崖によって眺望の良い位置にある。先生は共立学校時代の私の英語の先生だ。あの頃は先生も男の盛りで、アーリングのリップ・ヴァン・ウィンクルなどを教えてくれたものだった。その先生が今ではこういうところに隠れて花を植えて楽しんだり、後世に老を養ったりするような白前の翁だ。どうかすると先生の口から先生自身がリップ・ヴァン・ウィンクルであるかのような冗談を聞くこともある。でも先生の男心は年とともに消滅し尽くすようなものではない。客が訪ねていくと談論風発する。水明楼へ来るたびに私は先生の整理した書斎を見るのを楽しみにする。そればかりではない、千曲川の眺望はその楼上の手すりによりながら欲しいままに称することができる。 対岸に煙の見えるのは大久保村だ。その下に見える吊り橋が戻り橋だ。川向こうから聞こえる朝々の鳥の鳴き声。毎晩農村につく明かりの色、いろいろ思いやられる。